ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日はもう兵庫県3番というか、この原因をね、ゴーグル、とにかく我々は自分の目の届く範囲、耳の聞こえる範囲でなくて、その外側に悪辣な朝日新聞とか NHK が作った我々のグーグルで見える世界に幻惑されて、まあ、ひどい目に遭ってるわけですね。日本もダメになって言ってるわけです。まあ、それの根本的原因を追求するのの3回目なんですね。と同時に私はこの問題を30年やってきたんですよ。で、まあ、その話は昨日、一昨日とやりましたんですけどね。その原因にようやく到達したのが、そうですね。まあ、10年前ぐらいでしょうか。で、私は歴史も好きだったし、技術も好きなので、まあ、技術の歴史ってのは皆さんあんまり、得意じゃないんですけどね。中学校、高等学校の歴史の先生もちょっと技術はあまり強い先生いないんで、人間っていうのが技術をどういうふうに発達してきたか、技術が発達するためには社会はどうでなければならないのか、なんてことは必ずしもあまり一般的に議論されてないんですね。それで、まあ、それをやった結果ですね、社会の技術の程度が転落する原因はですね、やっぱり一番大きいのは、やっぱり力の社会はダメだということなんですね。日本は縄文時代、まあその前の旧石器時代、縄文時代と約4万年から5万年の間、ものすごい発展したんですよ。もう世界の歴史の中でね、まあ、皆さんは古代オリエントとかメソポタミア文明ですね、それからエジプト文明とか、まあ中国は全然本当はないんですけどね、これをインチキなんですけど、まあインドはちょっと気候の変動でひどい目にあったんですが、まあそういった文明の方が日本よりか優れてると錯覚されてると思うんですけどもね、もう全然日本の技術の方がすごいんですよ。それは建物から食料から食料生産ですね、それからそう石器とかそういう器具、あらゆる面でもう日本の文化ダントツなんですね。それはやっぱり力の社会じゃなかったってことなんですね。まあ簡単に言うと自由であり平等であり正直だったっていうことなんですね。で、まあ僕は技術者ですから、技術者にとって自由が一番重要だってことはよく知っております。ですね、例えばまあ、仮に刀鍛冶とかね、刀鍛冶ってまあかなり高級ですけど、樽を作る職人とかね、木をこう組み合わせてバンドはめてね、そういう人でもね、やっぱり日本の製品がいいのはですね、一人一人の職人に自由があったんですよ。要するに今の契約とか契約社員とかいうのはね、奴隷をなんか時間でこうあれして、で親方の言う通り作らせるなんてろくなもんできないんですよ。それはやはり職人が一人一人ね、ちゃんと寸法測りきちっとやって、それからこう木で組手を作るときはね、組手ってのはこう木がこう複雑にこうなったやつなんですよ。それを作るときはね、少し乾燥している、通常よりか少し乾燥している状態で組んで、それでそれをこう少し湿らせて、これで木が多少膨張しますから、でガチッと組ませるっていうのはね、そういうのはやっぱり職人一人一人のやる気っていうかね、工夫の力とかそういうもんでできていくもんなんですよ。現在でもそうです。皆さんは現在でもなんかね、指示書書いてね、なんかマニュアル書いて、それを現場に送ったら現場がそれでできる。そんなもんじゃないんですよ、技術っていうのは。技術ってのはそういうもんじゃありません。確かにそういうのが得意なね、原理原則が得意なのはヨーロッパのイギリスとかフランス、オーストリア、そこら辺が割合と多いですね。ですから、まあそういうのの得意な民族もいると、社会もいると言った方が正しいかもしれません。深い意味で言えばですね、例えば日本の鉄鋼が今すごくまあ良くて、まあその真似事は中国とかインドとかやってますけどね、それはやっぱりオーストリアが原理発見をした技術を日本の技術者が創意工夫で成功させたっていうもんなんですね。で、現在日本製鉄がね、アメリカの鉄鋼会社を買い取ろうと、 US スチールね、良くないと思います。僕は良くないと思いますが、まあ日本製鉄には日本製鉄の言い分があるんだと思いますけどね。技術のはね、ちょっとその民族の魂みたいなところがあるんですよ。 ですから、私はね、アメリカの魂に相当するですね、US スチールをですね、日本が買い取るのはあまり賛成しませんね。ええ。そういう点で、やっぱり技術の生き物なんですよね。それから平等社会。これはね、もちろん縄文時代なんて完全平等って言ってもいいぐらいなんですね。私もね、若い頃は、例えば古代オリエントの歴史なんか、本当に血湧き肉を取ったですよ。だけど今から考えるっていうか、まあ、50歳になってから考えた私の技術の歴史から言えばね、あれはただ血なまぐさいだけですよ。アッシリア王国のアッシュール・バリパルがね、どんなに頑張ったか、バビロニア王国がどうだったか、全部血で血を洗うものですよ。あ、この前ね、僕がいつも言う KDFC さんかな、あの人かわいそうな人なんだけど、日本の戦争は血なまぐさい。いやいや、少しは世界の状態をちゃんと勉強してくださいよって言いたくなっちゃうんですね。まあそういうことは僕は失礼だから言いませんけどね、人には。だけど、日本の戦争ほど血なまぐさいものがないっていうのはないんですよ。まあ、縄文時代とかね、人を殺す武器でも発見されないんですから。傷ついた人の骨も発見されないんですから。なんかどこか間違ってるんですね。虐殺つってもね、中世ヨーロッパで起こった、そのプロテスタントとカソリックのね、争いの時なんかは、セントバルブルテの虐殺なんか有名ですけどね、12000人ぐらいの市民、おばあちゃんも子供も全部兵士が叩き切る。同じ国民同士ですよ。そんなことは日本にはありません。日本はね、左翼の人が変なこと言うからいけないんです。織田信長のね、比叡山焼け討ちなんてはね、人数をきちっと調べたやつありますから、ものすごく少ないですから。まあ、頃僧侶はね、比叡山の僧侶は、あれ兵士ですから、あれ兵士としての僧侶ですからね。ですからちょっと別ですけど、それに負け添え食った、普通の人の死亡数をね、きちっと調べたらね、KDFC さんがなんか言うような、日本の血なまぐさい戦いってどこであったのって言いたくなっちゃうんですね。まあいいですわ。それでまあ平等も大切だと。この平等がまた大切なんですね。まあその、最近ね、慎重に計算しまして、江戸時代の武士と農民の賃金格差、まあ年俸って言いますかね、格差はね、現在の日本の上位 10% とその他 90% の差より以下、近いんですよ。接近してるんですね。それは年貢は確かに、米の年貢だけはちょっと差があるんですけど、麦も、蕎麦も、それからさつまいもも全く年貢っていうか税金かかってませんでしたからね。まあ食べてるものは、農業の人の方がいいものを食べてたと。もちろん商業の人はもっといいものを食べてますけどね。それからやっぱり何たって正直であること。日本人は正直だったですから、この正直さがね、効いたわけですよ。中国で渡し船に乗ったら、まあ日本円で言えばね、10銭のところを外人と見れば50銭というと。ところが日本は誰でも10銭だと。外人と思っても10銭だと。これが日本だったんですね。だから今ね、ちょっとね、ホテルが混んでると高くなるんですよ。あれは日本の文化じゃないんです。だから雇用形態といいね。それからそういったその人の足元を見て値段を決めるようなシステムといいですよ。全く力の社会になっちゃったんですね。この力の社会が長続きしないのが、おごる平家はなんとかと。ね。なんでそういうかって言ったら、人間は力を持ったり権力を持ったり金を持ったりすると、もう絶対にダメになるんです。これは、共産主義のスターリンが2400万人殺したりね。同じく共産主義と言われる中国の毛沢東が6000万人死に追いやったと言われるので分かるようにですね。人間っていうのはそういう動物なんですよ。ええ。それからやっぱりなぜ文化人が劣化するのか。日本の文化人っていうのは日本の中では一番劣化しておりますが、やっぱり文化人は力持ってるんですよ。いろんな形でね。新聞とか、そういう言論会を支配したりね。学者だったら学術会議の会員になったり。そういうその力を持つようになるんです。文化人も最初は学者も文化人もみんな力を持とうと思ってなったわけじゃないんですよ。あるいは小説を書きたかったりね、 絵を描かかったり、学問が好きだったりするんですけど、それがある程度までいきますと、増長しちゃうんですね。で、自由平等がなくなり、正直でもなくて嘘をつくようになる。まあ、今度の兵庫県、本当典型的にそうですよね。なんだか利権とかいうのが影であるんですよ、影で。不倫でも、人事の課長さんが不倫をやるんですよ。つまり、必ず後ろに力があるわけです。ね。前の知事の力とか。あったかどうかじゃないですよ。僕は大原則。歴史の大原則ですよ。前の知事の力とか、県議会議員の人の力とか、なんか誰の同じ高等学校だったとか、同級生だったとか、それからなんかテレビ朝日の役員同士であったとか、そういうそのいろんな社会のネットワークも含めて、力の社会になったらね、腐敗するんですね。正直さもなくなるわけです。最近僕は兵庫の問題のね、その後を見てますとね、この大マスコミっていうか、メディアがね、SNS で誹謗中傷されるからどうのこうの言ってるんですよ。何言ってんだと思うんですね。今までマスコミの誹謗中傷でどれだけの人が苦しんできたか。ね。マスコミの人の利害のために誹謗中傷されて、もう悔しい思いに泣いてね。そして家族も誹謗中傷されて困った人ってのは何人いるんですか？全然わかんないんですよ。もう傲慢になってますから。まあそれはね、今度の兵庫のやつで、片山副知事と、それから朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、それから NHK のね、記者のやりとり見ればわかりますよ。僕よくわかります。すごかったですよ。僕にね、わざわざ大学でね、1時間ぐらいね、取材された時に朝日新聞の記者。僕1時間時間費やしてちゃんとした応接までやったんですよ。したらね、取材した後ね、どうせ先生のものは出しませんっつったんですよ。と思いましたね。1時間、ね。もちろん、インタビュー料なんてもちろんもらえませんよ。これ取材だから。なんだと思いましたよ。それから日本テレビね、僕はその時名古屋にいたんですよ。日本テレビも賠償してほしいですよ。名古屋にいたのがね、記者から電話かかってきてね、新幹線でね、新橋まで行きましたよ。その時日本テレビは新橋に確か映った少し後なんですね。で、僕に、まあやっぱりカメラも来てね、1時間取材しました。そしたら僕が答えたことが日本テレビの方針と違ったんですね、多分。これは放送できませんって言いました。終わった後。で、はい、さよならですよ。旅費も出しませんね。びっくりしました。あとヤフーがそうでした。僕ヤフーのそういう経験がありましてね。ヤフーのトップの人、社長さんね、有名な社長さんがちょっと話をしたいって言うから、まあその時は東京にいましたからね。まあ東京の電車乗ってかタクシー乗ってか行って、本社の社長室かなんかで、1時間半ぐらい話をしてですね、帰りました。交通費も出ません。もうね、大体あとテレビ朝日がひどかったですね。随分僕も出ましたけど。もう何回も交通費ごまかすんですよ。もう、どうなってんのかと思ったら、これは人の名前だから言えませんが、同じ人がね、言ってましたね。同じテレビ朝日出てた人が、あそこは金ごまかすから、つって。お金すらごまかすんですよ。あのくらい組織的にごまかすったら、経理かなんかが関与してなきゃ、外側の担当者はね、経理がちゃんと払えすったら払うと思いますよ。ね、大会社ですからね。まあ、そういうふうに本当にね、こう、傲慢になってくると何もかにもダメになってくるんですね。だから僕は技術史を中心にして、まあ他のね、一般の歴史もね、それは当然同じなんですけど、技術者には自由と平等と、それから正直さが必要なんです。これ社会でも同じだと思います。一人一人の人間が一人一人やっていくわけですから。それだからそれは自由であり平等であり正直でなければね、まあ、その国はダメなんだな。だから文化人が劣化するのは当然だなと私は思いました。これを抽象化できるようになったのが10年ぐらい前からですね。で、まあ最近よく言ってますように力の正義はヨーロッパだとか、自然の正義は日本だとかっていうふうにこう抽象化していったわけですね。で、現在今度起こった兵庫県の問題は、まさにもう裏で勝負をする、表では絶対言わない、そういう社会に日本がなったってことで、 まさに、この、朝日ゴーグル、ね、そういったもの、もしくは、日本人の中に差別を作って、俺たちは偉いんだ。俺たちは権限を持ってるんだ。っていうね、そういうことが、やっぱり日本の中に蔓延したと。縄文時代の文化を忘れた。いうのが、私は一番大きな原因だろうと、まあいうふうに思いますね。いや、本当に、だから、まあ、仏教から言えばね、この、ブログのくだらない、もう何の役にも立たないような、そうね、よく僕に先生そんなこと知らないでとか言ってくるのはね、仏教でもよく言うね、傲慢さになった人の行為っていうやつ入ってますよ。もうね、自分が偉いと思ったりね、自分が偉いと思われたい。しかしね、仏教を見るとまたさらに奥深いですね。そういう人はコンプレックスで逆にそういうことを言うんだっていうのもあります。で、そういう人はどうするべきだなんて仏教でもね、いろいろ教えてくれるんですけどね。まあそういうことってあります。自由、平等、正直。これをやっぱり貫ける社会でないと転落します。それの典型的なやつが今度の氷河圏の問題です。怒ってもまだね、マスコミは、なんか SNS が誤りを言うから、いや、その前にあなたたちが誤りを言い続けたじゃないかと。ね、SNS は正しい場合もあるし、間違ってる場合もあるので、って書いてありますよ。今度のね、兵庫県の言い訳をするために。僕に言わせれば、そういうあなたたちは大体間違ったこと言ってるじゃないですかと。しかも人をね、陥れるようなこと言ってるじゃないですか。なんか、県議会議員の中で、SNS で非難された人が、なんか家族の反対でやめようと言ってるとか。じゃあ、知事はどうなんですか、知事は。知事をあることないこと言ったのは誰なんですか、一体。と言いたくなっちゃいますね。これはまさに僕が勉強してきた自由、平等、正直な社会でないと転落すると、まあ、いうことの実例がですね、実に私の目の前に現れたなっていうのが今度の兵庫県知事問題でした。